続いては食生活の話題です。今月はうなぎの完全養殖に向けてというお話です。
今年も土用の丑の日が近づいてきました。そもそも土用とは季節の変わり目である節分の前のおよそ18日間のことを指します。そして丑の日とは日にちを十二支で数えたときに丑にあたる日を指します。特に夏の土用の丑の日は暑さで体調を崩しやすい時期にあたります。そのためうなぎなど名前にうのつく食べ物を食べて夏バテを防ごうとする習慣が広まりました。今年の夏の土用の丑の日は7月26日の日曜日です。日本におけるうなぎの食文化は非常に古い歴史を持っています。文献に初めて登場したのは奈良時代のこと。万葉集の中で歌人の大友のやかもちが夏痩せしている友人にうなぎを食べるといいと勧める歌を詠んでいます。この頃は現代のようなかば焼きではなく、ぶつ切りにして塩を振って焼いたり蒸したりして食べるのが一般的でした。当時はおいしい料理というよりも薬やスタミナ源としての側面が強かったようです。室町時代になるとかば焼きという言葉が登場します。当時はうなぎを筒状に切って串に刺し焼いて食べていました。その姿が植物のガマの穂に似ていたことがかば焼きの語源とされています。味付けはまだ醤油ではなく塩や味噌あるいは酢味噌などが主流でした。江戸時代に入ると私たちがよく知るうなぎ文化の基礎が完成します。関東で濃い口醤油が普及したことで醤油、みりん、お酒、砂糖を合わせた現在の甘辛いタレが誕生しました。また土用の丑の日の習慣については江戸時代の学者平賀源内が夏に売れ行きが落ちるうなぎ屋を助けるために本日土用の丑の日という看板を出させたのがきっかけという説が有名です。うなぎの調理法には地域による違いがあります。関東では武士の町であったことから切腹を連想させる腹開きを避け背開きにします。一度蒸してから焼くことでふわっと柔らかく仕上げるのが特徴です。一方関西では飽きんどの町であることから腹を割って話すという意味を込めて腹開きにします。こちらは蒸さずに強い直火でパリッと焼き上げます。さてそんなうなぎですが現在水産の世界では夢の技術と言われてきた完全養殖の確立に向けて大きな進展が見られます。2010年日本の水産研究教育機構が世界で初めて完全養殖に成功しました。現在は量産化を目指して自動飼育システムの開発などを行っています。これまでの養殖は海で獲れた稚魚であるシラスウナギを育てて大きくする方法でした。つまり 100% 天然資源に頼っていたため不漁になると価格が大きく跳ね上がっていました。これに対し完全養殖は人工的に孵化させたウナギを親に育てその親から再び卵を産ませて次の世代を育てるというサイクルを繰り返します。これが確立されれば 天然の稚魚を取る必要がなくなります。これまでウナギの生態には多くの謎があり、完全養殖には三つの大きな壁がありました。一つ目は産卵場所です。長年不明でしたが、近年南方のマリアナ諸島沖であることが特定され、産卵環境の再現が進んでいます。二つ目は餌です。生まれたばかりの赤ちゃんウナギは非常に偏食で、何を食べているのか長年の謎でした。現在は主にサメの卵を主成分とした液体状の飼料が使われています。しかし、希少なサメの卵に依存し続けることは、コスト高を招くだけでなく、安定供給の面でも超えなければならない壁となっていました。そのため、脱サメの卵を目指した研究が加速しています。鶏卵や大豆、魚粉などをベースにした安価な人工配合飼料への切り替えに成功しつつあり、これが実現すれば、養殖コストを劇的に抑えることが可能になります。三つ目は成長の管理です。ウナギは成長の過程で、柳の葉のような形から細長い稚魚の姿へと劇的に形を変えます。この時期の水温や水質の管理は極めて繊細な技術を必要とします。現在、これらの壁が今まさに技術の進展によって乗り越えられようとしています。すでに試験的な市場販売も始まっており、今後はコストを抑えた大量生産体制の構築が期待されています。日本の伝統的な美味しさが守られ、私たちの食卓に完全養殖のうなぎが当たり前に登場する日もそう遠くはなさそうです。